じゃあ最初のお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたを皆心から感謝をいたします。今日は素晴らしい天気です。愛する主よ、どうかこの素晴らしい天気の中に午後から牧師就任式を行われます。愛する天の父様、それぞれが気持ちよく礼拝を捧げる力をあなたがお与えくださいますように心からお願いいたします。愛する主よ、今途中にある方の足を守り礼拝に間に合うようにちょっといただきますように心からお願いいたします。子どもたちも、元気よく礼拝に出てくることができますように心からお願いいたします。これから始まりますプログラムを最後まで豊かにあなたが導いてくださいますこと心からお願いいたします。この祈りをイエス様皆により感謝してお祈りをいたします。アーメン。じゃあ主の祈りをいたします。天にまし、あ、ごめんなさい、お出しください。じゃあ天の主の祈りをいたします。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来させたまえ、御心に天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。いや、リバイバルソングです。
叫べ全地よ、 ここで挨拶をしたいと思います。あなたをたたえ、
お座りください。したいと思います。
はい、
小さな群れよ、恐れることはない。あなたの父は喜んであなた方に御国をになるからです。ルカ12章の32節。もう一度。小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。ルカ12章の32節。はい、じゃあお話は坂田民子姉妹ですね。お願いいたします。この御言葉は帰ってから何回も練習してください。
おはようございます。今日も聖書からお話を聞いていきたいと思います。ちょっとすみません、ノートが忘れて。イエス様は聖書に書かれているお話を私たちにはちょっと分かりにくくて難しかったりすることが多いので、例え話をよくされました。で、いろんなものを、大事なことを私たちに伝えてくれるために分かりやすく、例え話をした中で、今日は天の国、天国についての例え話のところです。で、天国というのはこういうところだよっていうのを分かりやすくしてくださるために、今日イエス様が私たちに語ってくれた内容はですね、4人の人が出てきます。1人は主人、ご主人様ですね。で、あと3人はその主人に仕えているしもべ、難しいけれども、しもべですね。主人がいて3人のしもべがいます。で、主人がですね、旅に出ることにしました。その前に自分の財産をですね、持っているお金を全部この3人に預けることにしました。一人目の人には5タラントね、こんなお財布に入れたかわからないけれども、5タラント、タラントっていうのはお金の単位なんだけど、日本は円ですね。アメリカはドルですね。この時のこの時代はタラントと言ったそうです。5タラント預けました。そして2番目の人、2番目のしもべには2タラント、2タラント預けました。そして3番目の人には1タラント預けました。さて、この預かった人たちがどうしたかということが載っています。まず5タラント受け取った、預けてもらった人は、ああこんなにたくさん預けてもらった、嬉しいな、ぜひこれを、商売をして増やそうと言って喜んで外に出ていきました。そして商売をして、なんと5からじゃん10タラントに増やしたんです。何倍になりましたか？5倍。5だもんね。2倍、そうですね、倍になったんです。もともとこれぐらいだったものがボーン、ね、倍になりました。さあ、2タラント預かった人はどうでしょう。わあ、こんなにご主人様が私に預けてくれた、嬉しい、ぜひこれをご主人様のために増やしたい、喜んで外に出ていきました。そしてまた商売をしました。そしてそれがなんと4タラント、これもさっきと同じように倍になったんです。1枚があったら2枚になったね。これぐらいの量がこんなに増えたんですね。そして3番目の人、1タラントね。どうしたか、じゃあそれはご主人様が旅行から帰ってきましたから、どういう報告をしたか聞いてみましょうか。今5タラントの人も2タラントの人も そのご主人様に自分がこうやってもうどんなに嬉しかったか、どんなに私を信じてくれて本当に幸せでしたってご主人様に言いながら、こんなに楽しい商売をしてこんなに増やしたんですよって二人ともご主人様に伝えたんです。だけど一タラントの人はご主人様にこう伝えました。ご主人様はとても恐ろしい人だから、もしこの1タラントを少しでも減らしたら絶対に僕は罰せられるに決まってる、だから怖いから、このお金は大事だからなくさないように減らさないように土の中に埋めました。土を掘って土の中にこのお金を入れて、あなたが帰ってくるまでずっと待っていました。今ここに1円も1タラントも減らさないであなたにお返しすることができますというふうにお返ししたら、さあご主人は何と言ったでしょうか。この2倍に増やしてくれた人には、よくやったしもべたちよ、なんて君たちは素晴らしいしもべなんだ、 あなたたちは少しのものを大事に扱ったからたくさんのものをこれから預けるよって言いました。私と一緒に喜ぼう、私の喜びに一緒に入ってくださいって喜んでくれたんです。でも主人を恐れて一タラントを土を掘ってしまっていたしもべには、あなたは私のことをそのように思っていたのか、残念だ、あなたにはもう預けるものがないよ、預けることができない、ここから出ていきなさいということをおっしゃられました、ね、こういうお話が天の国のお話だというのです。どういうことなのかな、どういう例えなのかな、今日の暗唱聖句を見てみましょう。ここに私がみんなで言って読んでみましょうか。せーの。小さな群れよ、恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。ルカ12章の32節、ね、小さな群れよ、これは私たちですね。私たちにね、恐れることはない、このいただいたもの、預かったものを減らしたらもうどうしよう、怒られてしまうかもしれない、恐れることはないんです。最初の2人のように喜んで預かったものを使うんです、ね、そしてそれを神様が喜んでくれるように、ご主人様が喜んでくれるように自分なりに増やしていくんですね。で、神様はここに書いてあります。あなた方の父は、神様ですね、喜んでる、あなた方が喜んで天国に来てくれることを喜んでるんだよって書いてあります。恐れないで喜んで、神様から私たちが預かっているもの、いただいているものをもう神様のためにやっと使い切りましょう、ね、そうするともし減ったとしたって大丈夫、神様は私たちのその心を見ていてくれます。どうぞ恐れないで自分がいただいている神様からの恵み、たくさんの預かり物をどうぞしまい込まわないで、恐れないで喜んで神様のために捧げていきたいと思います。今日の話は以上です。
お立ちください。賛美をいたします。新生賛美が59番です。 親しい書を皆さんでお読みしたいと思います。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、神を賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。じゃあお祈りをいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美をいたします。2月の最後の聖日、兄弟姉妹求道者の皆さんとともにあなたが導いてくださいまして、ありがとうございます。今途中にある方の足を守り、早めて集会に移ることができますように心からお願いいたします。今日は午前中の礼拝に続き、午後から浜川牧師の就任式が行われます。各地区の教会からたくさんの方にお見えいただきますが、その生き返りの道もあなたがお守りくださいますように心からお願いいたします。そして最初から最後までのプログラムをあなたが豊かに導いてくださいますことを心からお願いいたします。これから礼拝の御言葉をいただく浜川牧師の上に、あなたの豊かな祝福と恵みを、上からなる油を注いでくださいますように心からお願いいたします。また私たち一人一人がこれから御言葉をいただきますけれども、この週もどうか信仰生活が守られますように、これからお願いいたします。共同してもこの集会に集えない、病の中にある方、もろもろの事情で、教会に来れなかった一人一人を覚えますけれども、神様そこのところにあって、あなたが祝福してくださいますように、これからお願いいたします。すべての願いと感謝を、神様このお祈りを、イエス様皆により感謝してお祈りをいたします。アーメン。じゃあ聖書をお読みいたします。マタイ25章の14節から30節です。購読をいたします。天の御国は、しもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、また一人には一タラントを渡し、それは五タラントを預かった者はすぐに行ってそれで商売をして、さらに五タラントを儲けた。というように二タラントを預かった者はさらに二タラントを儲けた。ところが一タラント預かった者は出て行くと、地を掘ってその主人の金を隠した。さて程よいたってから、しもべたちの主人が帰ってきて彼らの清算をした。すると五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出していった。ご主人様、私に五タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに五タラントを儲けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、 私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者が来て言った。ご主人様、私は二タラントを預かれましたが、ご覧ください、さらに二タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが一タラント預かっていた者が来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを血の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私はまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたとき返してもらえた。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は豊かになり、持たない者は持っている者まで取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりをするのです。アーメン。選挙喜びをともに、浜川防吉牧師です。お願いです。
主の皆を褒めたたえます。今朝このように主に呼び集められて、共に礼拝を守れる兄弟姉妹方、心から感謝いたします。さてですね、とうとう、就任式の日になってしまいました早いもので、なんというか11月からバタバタバタバタやっていたわけでありますけれども、どうにかここまで、過ごすことができたわけです。さて、昨日の夕方ですね、夕礼拝の後、聖歌隊の衣装にアイロン掛けをしていただいた方、準備をしていただいた方、本当にありがとうございます。ちょっとお疲れでしょうからですね、まだ就任式まで時間あります。ゆっくりしてください。さて、今日与えられた聖書の箇所はマタイの福音書、25章、タラントの例えであります。タラント、まあ、今タレントさんなんかのそのですね、賜物とかそういう意味合いの、言語になったところでありますけれども、私たちは今日ここからまた御言葉に預かっていきたいと思います。ただですね、このイエス様の例え話ですが、やっぱり一連の流れがあるわけです。聖書教育では、まあ、14節からということですが、私たちはやっぱり1節からの流れを読んでおく必要があるかと思います。一節からの例え、天の御国や例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようですという、十人の娘の例えがここでは出てくるわけです。それぞれが灯火を持ってですね、花婿が来る準備をしているわけです。半分の5人はこう何かあった時のために油を用意していた。もう半分はその予備の油を持っていなかった。その中で突然花婿がやってきてですね、用意してたものだけが入っていくというところであります。ここで目を覚ましていなさいという話も出ていますけど、これよくよく見るとですね、この10人とも寝てるんですよ実は。そうですね、5節に花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた。場合によっては熟睡していたというふうに訳する聖書もあるわけで、 目を覚ましていなさいと言いながら寝ている人たちがそこにいるわけです。遅くなって眠ってしまうことがある。ただその中で用意をしていたものは入ることができた、そういう例えなわけですね。じゃあその準備をしていく、その準備とはどういうことなのだろうか、それを語っているのが今日のこのタラントの例えになるわけです。主人が旅に出ることになって、あるものには5タラント、1人には2タラント、もう1人には1タラントを渡し、それから旅へ出かけたとあります。先日あのですね、別の例え話で1デナリがだいたい1日生活するために必要な額ですよって話をしておりました。この1タラントですね、1タラントは6000デナリです。おおよそ16年間遊んで過ごせるそういう額なわけであります。1タラント16年間ですね、生活できるだけのその日、お金を渡される。2タラント、そして5タラント、5タラントに至ってはですよ、80年分です。相当長くですよね。でもこの預けられたしもべたちはそれを元手に、いろいろなことをして、主人の前に出てくるわけです。同じような例え話が、ルカの福音書の中にも書かれております。ルカの福音書の19章ですかね。こちらではですね、あの主人はこれを元手に商売をしなさいとはっきり言ってるんです。だから商売をするんですけれども、こちらはただ渡されるだけなんですよ。勝手に使うんですね、しもべたちが。その時点でと思うわけです。そのような中で、5タラント預かったしもべ、2タラント預かったしもべはそれぞれ与えられた分をもとにして、また倍の金額を設けていくわけですけれども、ここで1タラントのしもべが土の中にそれを埋めていったとあります。でもですね、あの当時の考え方からすると、この土に埋めるということも、あの愚かなことではないんですね。賢いやり方ではあるんです。失わないようにするためにはということがあるので、ただここでどういうことが問題になってくるのかなというのを今日は私たちは考えてみたいと思うのであります。5タラント、いただいたしもべは5タラント設けて神様、主人の前に出てくる。こんなにできましたよ。そしたら主人はこう言うんですね。わずかなも良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよ。主人の喜びとともに喜んでくれ。これはですね、主人の喜びの中に入れという言い回しもできるわけで、5タラント設けたそのしもべ、喜んでるそのしもべを見て主人は喜んでいくんですね。そして2タラントのこのしもべ、彼もまた喜んで主人の前に出てきます。そしてまた主人もそのことを喜んでいく。ただこの1タラントのしもべはちょっと違いました。それを土に埋めるというだけではなくてですね、主人にこのように言うんですね。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方とだと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。これに主人は怒るわけですね。何起こったのかなというところを私たちは考えていかねばならないのかなと思うわけです。ただここでですね、あの5タラント2タラントいただいたしもべ、もしそのいただいたお金なくしてたらどうなってたんだろうかななんてことを考えるんですが、先ほどあの青年課の方にちょっと僕も入れていただいて話をしていた中で、このタラント元から与えられている賜物としてのものであったら、あの例えばピアノの奏楽ができるだとか、 絵が描けるなとかいろいろあるわけです。私たちはなくすることを恐れてというふうに考えるんですけれども、イエス様がこの時例え話を語られた時、なくなるということは考えられてないようですね。考えてみると私たちが何かができる、ピアノが弾けたりだとか絵が描けたりだとか、それは他の人に奪われるものではないわけです。私がこれができるということは変わらない、なくならない。それをどれだけ用いていったかということが、考えられることかもしれません。仮に失われたらどうだろうかなと私たちはどうしても考えてしまいがちですけれども、これが私たちに与えられている賜物であるんだったら、失われるということは鼻から考えられてないわけです。私たちに与えられているいろいろな能力、これはですね、本当に使っていけば伸びるものです。何らかのやり方でですね、ピアノを弾くということも、だんだんそれがいろいろできるようになってくる。僕もギターやりますけれども、最初のうちはもう全然ダメでした。途中で 指が痛くてですね、もうこれできませんって思ってたんですけれども、後ろで見てる妻がですね、どうしてもやれって言うしもうどうしようかなと思いながらやっていたような記憶があるわけです。でも一曲弾けるようになるとだんだん面白くなってきてですね、神様を賛美していくということの中で、いつの間にかあれ、こんなことができるようになったということを考えることがあるわけです。皆さんそれぞれ賜物ということを考えていくと、ですね、やっぱりそういう経験をお持ちでしょう。お花についてもそうですよね、そういうことがあるかと思います。それを考える中で、やはりこの25章の初めの、この10人の娘の例えというのを そういう目から見ていくと、ああなるほどなと思う部分もあるわけです。誰かの能力、誰かがこうやっていることで、私たちはその神様の恵みに預かるんですけれども、天の国に入るにはやっぱり人のものではダメなんですね。それぞれが与えられているもの、ちゃんとそれを用いてそれを準備しておくという必要性がここにはあるわけです。そして今日の箇所、1タラントのこのしもべ、ある意味でこれは当時の律法学者、また祭司たちに対するイエス様の嫌味であったのかもしれません。というのは、ここで祭司長、律法学者たちはやっぱりその律法を守ることを重視するわけです。それをできるだけ維持をし、それがでちゃんと守られるように、 そしてまたそれをちゃんと、次に伝えていくようにということをやっていきます。できるだけ形を変えずに、できるだけそのまま伝えるように。でもそのことと、イエス様がイエス様が生まれた中でしたこと、大きな開きがあるわけです。イスラエルの人たちは、今私たちは蒼天であったり聖書の学び会などで旧約聖書をやっております。その度に、その民らが偶像礼拝をして間違った方向に行って、律法を破ってしまったから神様がこのような裁きを、行っていったということを私たちは見るわけです。そしてまたこの時代の人々も、そういうことがあったからこそ、私たちはこの律法をちゃんと守っていかねばならない、しっかりこれを維持していかねばならないということがあったわけです。できるだけ形を変えないように、できるだけ忠実に、ある意味でそのですね、その律法に書いてないことを、イエス様はしていたりするわけですよ。安息日に人を癒してしまったりだとか、それについて祭司や律法学者の人たちはその度にこうなっていくわけですけれども、祭司と律法学者たちはどうもそれに縛られていたわけですよね。もし私たちがその決まりを破ってしまったら、もしこの律法から外れてしまったら、神様はきっと 起こるだろう。神様はきっと私たちに何らかの裁きをするかもしれない。ある意味でビクビクしながら過ごしていた。この1タラントの例え、1タラントの、これをもらった方もある意味で同じだったわけです。これがなくなったらどうしよう、これが損なわれてしまったら多分この主人は怒るんじゃないだろうか、これがもし自分がここに何か手を加えてしまったりこれを使おうとするんだったら主人はそれはあんまり喜ばないんじゃないだろうか、そういう恐れが彼の中にはあったのかもしれない。でもその認識自体が実はこの主人にとっては良くなかったわけです。26節、ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り散らさないところから集めることを知っていたというのか。どんな気持ちでこの主人は彼に対してそのように言ったんでしょうね。この主人はこのしもべたちが、ご自身が渡されたそのものを用いて彼らが喜ぶことを良しとされた、彼らが喜んでいることを主人は喜びとして持っていたし、同時に主人が喜ぶことをこのしもべたちに喜んでほしいと思っていたわけです。彼が喜んでくれるため、彼が本当にそこでニコッと笑って生きて歩んでいくためにそれを託したはずなのに、それがかえって彼を縛ることになってしまった。それを持つことによって彼は恐れるようになった。損なったらどうしよう、そして主人が帰ってくることもビクビク恐れるようになった、イエス様が語られるこの例え、神様が来られる時、この時だという時に、ちゃんと備えがしてられるようにしていなさい、待っていなさい。私たちはこの中で、今の私たちで言うんだったら、イエス様が来られることをビクビクしながら待ち望むということは、イエス様は望まれていないんです。むしろ私たちが本当にイエス様が来られる時を心待ちにし、私はあなたに与えられたこの恵みの中でこんなにも喜びを得てきました、あなたから受けたこの一つ一つの出来事の中でこれだけの祝福を受けてくることができました、ありがとうございます。イエス様はそのように言う、私たちが言うことを求めておられるのかもしれません。ここの主人は共に喜ぶこのことを大事にされました。しもべが喜ぶということを主人は何よりの喜びとし、主人が喜ぶことをしもべたちにも喜んでほしい。じゃあ私たちは本当にそのような中に今いるでしょうか。神様から与えられているその恵み、祝福、賜物、私たちはそれをどのように用いているのかと、やっぱり私たちは考えなければならないのかもしれません。ただここでですね、賜物、実は私たちは、自分が意識しているのとはまた別の賜物を神様に与えられているということが時々あるわけです。私にはこれだけしかできないと思ってた方がある時何かのきっかけでこれをするようになった、あれよあれよという間に それが優れた才能をこう開花させていく、そういうことが時々起こります。僕はやっぱりこの教会の中にはこの賜物を用いていく、そういう人だけではなくて、人の賜物を見出していくもの、一人いたらなって思うんです。その一人一人に与えられた隠された可能性、神様から与えられたその素敵な贈り物を見出していく。そこには、その人だけの喜びではなくて、その見出していった人も喜ぶことができる。そしてその賜物は本当に共に喜ぶ、共に歩むためにとっても必要なものであるわけですね。ただここにはやっぱり諦めないというポイントもあるかもしれません。これを聖書の中でこう実際に行った人がおりますね。あの上でもちょっと話をしていましたけれども、バルナバさんです。パウロと一緒に歩んでいた彼でありましたが、ある時マルコという青年が彼らの宣教の歩みについてきた。でもマルコは途中で何かのきっかけでくじけてしまって、彼は帰っていきます。パウロは言うんですね、もうあんなものは役に立たないから放っておけ。でもバルナバは違ったんです。いや、ちょっと待ってくれ、彼だって主が選ばれた器でしょ、彼も本当に神様に応えていこうとする人でしょ、そんな無限にするのは良くないよ。結局その意見が合わずにパウロとバルナバは別れて、それぞれの働きをしていくことになるわけです。でもバルナバとマルコ一緒に歩んでいく中で、その賜物が生かされてくることになり、それが私たちに与えられているこのマルコの福音書、私たちに与えられた最初の福音書であります。これを書いたのが彼である。バルナバはその賜物を、彼がそういうことをするということを意識して多分一緒にいたわけではないでしょうけれども、ここに可能性が秘められているということはずっと持ち続けていた、期待し、それをこうどのように使っていくのか、こうある意味でその歩みの中で共にこういろいろ考えて訓練していくことをおそらくしていったんでしょう。その中で今私たちに与えられているこの聖書というものがあるわけです。このマルコの福音書があったからこそ、またそこに自分自身が与えられている、イエス様の言葉集、それを付け加えたりとかしながら福音書を書いていったりするわけです。非常に大きな恵みを私たちは受けているということになります。さて、私たちはそれぞれ隠された賜物があるのなら、どうでしょう、それ寝かしておいていいでしょうか、土の中に埋めていていいでしょうか、という話ですよね。私たちはもう良くも悪くも日本人です。謙遜ということをどこか間違えて捉えているところがあります。いやいや私には、いやいや私口なんかにはって言うんですけれども、どうかそうじゃなくてですね、私たちはそこで用いていくこと、できることをやっていく、それを忘れないでおきたいと思うんです。ただそれは自己中心的な、自分だけが益を、こう自分だけが得をするというものではなくて、それは必ず誰かと共に喜ぶもの、私だけではなく誰かも共に生かしていくものである、そのことを私たちは覚えておかねばならないのかもしれません。結局この例えの中で、1タラントを土に埋めていたものはその1タラントを取り上げられ、その1タラントは、10タラント持っているしもべに渡されました。その後彼は暗闇に追い出されたとあるんですね。実に悲しいことであります。厳しい言葉であります。まあ、だからこそ、私たちはやっぱりこうちゃんと喜んでいけるものにならないといけない。ただそれは喜ばないと神様がっていう 恐れがあってもいけないですね。ね、小さい子どもたちを見てるとよくわかります。色鉛筆クレヨンを買い与えてあげた子どもがこう絵を描いて、こんな絵を描いたよって持ってくる、すごいでしょう、いろんな色で描かれてあるですね。大人にとっては何が描いてあるんだろうかうんってこう説明をしてもらわないとわからないところもあるんですけれども、親としては自分が買い与えたものを喜んでくれてる、それが何より嬉しいのであります。どれだけそれが拙なくても、それがどれだけこう形になっていなくてもですね、それを与えられてそれが使える喜びを表していく、どうって言っていくことができる、大事なんじゃないでしょうか。私たちも他の人と比べるとほんのちょっとかもしれません。でも私たちは人と比較するためにそれを与えられているわけではない。あくまでこれは私と神様との関係の中で用いていくためのもの、私と神様との間で、そして他の誰かとの間で喜びを共有していくためのものであるということを覚えていきましょう。そうであるんだったら私たちはずっとニコニコしているんじゃないですかね。奉仕の中で私たちは時々それを忘れてしまいがちであります。神様と喜んでいこうというのをいつの間にか忘れてしまう私たちもおりますから、そういう時はもう一度この箇所をふっと思い出して、共に喜ぶこと、共に生きていくこと、このことに立ち戻っていくことができるように祈っていきましょう。私たちは本当に共に歩むためにそれぞれの託された賜物を与えられています。どうかそれを土に埋めないで用いてください。最近ですね、個人的にこう称賛するわけではありませんが、いろいろ皆さんそれぞれの箇所でこう新しい喜びを得ているようであります。どんどんその中で神様と交わりを持ってください。神様とその喜びを共有し、兄弟姉妹方とまたその喜びを共有することができるのなら、もっとそれは豊かに祝されていくことでしょう。感謝してお祈りをいたします。天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今生の与えられた御言葉を感謝いたします。主よ、今与えられている私たち一人一人の賜物を感謝し、これからまた誰かの賜物を、また自分自身に隠された賜物を見出していきたいと願っております。どうか豊かに祝してください。そしてその賜物を用いて、あなたとの関係の中で喜びを得、兄弟姉妹たちとの関係の中で共に喜んでいくことができるよう、どうぞ導き守ってください。時々私たちは、間違った思いを持ってその賜物を使ってしまうことがあります。その時どうぞ主よ、あなたが私たちをもう一度このところへ立ち戻らせてくださり、どうか私たちがあなたの中で、あなたの喜びの中で生きるものとなりますように、どうぞ導き守ってください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
どうぞお立ちください。賛美をいたします。新生賛美522番です。 お座りください。尊い献金の前に感謝のお祈りを坂田民子姉妹お願いいたします。
お祈りします。愛する天の父なる神様、御子なるイエス様、聖霊様、皆をあがめて感謝します。2月最後の聖日も愛する兄弟と姉妹とともに、また千葉の教会から矢野先生ご夫妻もともにこの礼拝に預かれたことをありがとうございます。神様は私たちを本当に愛してくださっていて、私たちがあなたから与えられたすべてのことを生かしきってこの世での生活を生ききることを喜ばれていることを分かりました。どうぞあなたから与えられている一人一人のその違った賜物を喜んであなたに差し出すことができるように、どうぞ私たちを砕いてください。そしてあなたを恐れるのではなく、あなたが共に喜ぶことを待っていらっしゃる方ということに覚え、あなたといつも喜んでこの日々を過ごせるように導いてください。神様、今日来れなかった兄弟姉妹を覚えます。どうぞその場にあってこの豊かな恵みをいただけた私たちと等しくあなたが祝してください。これから献金をいたします。神様から与えられたこれもまた賜物です。どうぞあなたにお返しますので、あなたが豊かに用いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔の光をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように、主があなた方に御顔を向け、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日ここに集った愛する会衆を一人お一人の上に、また今日集うことができなかったお一人お一人の上に、すべてのものとともに豊かに限りなくあるように。アーメン。